高校生。三女のお孫さん、三番目のあのお嬢さんの。
長男が三津田一高で、うん、今度エースナンバーらしいね。
ああ、それすごいじゃないですか。
いやいや、すごいね。これで、一人やっと最後に4番目が孫が女の子に来たの。
あ
娘3人だったら、孫はね、男と。
ああ。
もうやめとけ言っとったら、
あ、お嬢さんが、ああそうですか。
打ち止めですけどね。
ああ終わりですか。ああ、
これは逆にね、あの大英の大英って怒られるな、ソースマンか、あれの川崎の大ファンよ。
うん。
大黒と博多まで飛行機に出してしばらく行くんで。
ああ。
だから私のメールのところでは王の写真とか私と一緒にその川崎に写して、うんうん、孫に
あ
げて。
ああ。ああ、
それだけは興
味的です。なるほど。はい、あそうですか。あの、実際今それじゃあ、あの、ご夫婦お二人でお住まいになったんじゃなくて、じゃあ、一番上のお嬢さんとお住まいになってるんですか。
あ、そうですね。
あ、そうですか。まあ、じゃあ、あの、
母屋を取られて、私は隠居部屋で小さいです。
あじゃあ、母屋の方はもうそれじゃあ、あの、お嬢さん夫婦。
一説を辞めて昭和36年か。
はあ、
これで、ほんで、東京へもう行こうと。
はい、
その時に慌てて作ったら博多の庭付きの分岐の家の金でね、
うん、
改装費が向こうの方が
高い。なるほど。
それで貧乏したん
だ。ああ貧乏した
で、それでなんてね、やっぱり東京で娘3人ってはちょっと心配だったね。
うん、
まあ春がなんとなくね、
うん、
親に見たんか人のか女房がよかって、
うん、
まあまあその子に育ってて、早稲田と、いや慶応と、
そう
よ、早稲田と、
うん、
もう一人は何、あんたの何、マラソンの連れとくや、宗教の、駒沢
大学ですか、
はい、それぞれの学校、
仏教系ですね、
あげた育てたお母さん、お父さん、大変だよな、うん、女房の方へみんな寄ってくる、来るな言うぐらい来るからね。皆さんも経験ないですか。やっぱり娘の方が強いっちゅうかな、嫁さんの方が強いんかな、よう来るんだよ。だから昨日も遅まで家内のとこ事情は来とったけど、メールで早く帰せって言ったら、もう早く帰りましたって。
ああ。
まあそういうことでね。
ええ、あの、
ええ、まああなたのあの今のお経はね、もう大体読めるようになってね、朝の家を越えて向こうで行くよと。
飛んだんですよね、うん、あの今のお経ね、あのちょっと本当はあと2つぐらいね、あの阿弥陀経を読んで十二来三来読んで、その次にね念仏とか和算とか入れるって、そういうのがあるんですけれどもね、ふっと気がついたら飛んでしまったんですね。分からんでしょ、分からんところがいいんですよ。あの皆さんも飛んだっていうことが分からんんです。実際ね、ひょんと、うん、
持って
ない、皆さんもお経も持ってないです。分かる部分
も、書き切ってね、書き切ってて、まあ、手術して全部取ったんだけど、なんかそれでね、声が出ないのがね、2、3年あったの。ほんで女房が行くとね、もうみんな話して俺のところをちょっと言うとったらね、声出すところでやでおったの。最初出なかったらね、声出るようになって、ね、
あ
やっぱりお経を読まないからね、
読んでくださいね。あの定年退職してからお坊さんになろうかっていう人、この頃たくさんいらっしゃいますからね、うん、あのね、退職して時間ができて心機一転、そのよし、ほんならお坊さんになってやるぞっていうふうにね、得度しようかっていう人もあのいっぱいいらっしゃいますんでね。そうですか。あの一緒にご家族でお住まいになって、それじゃあやっぱり同居なさってるわけですね。それは幸せですね、うん、つながって、うん、あの
長女はたまたま慶応のお医者さんだって、
うん、
まあ、僕もその関係ですぐ何かあったら行けたということでね。
あ、それじゃ あのお嬢さんのご主人さんがお医者さんなんですか。ああ、何かのお医者さんですか、うん、外科ですか。ほな、もう切るん専門やね。気持ちが悪い。
今切らんでも、ガンでパッと穴開けただけで、何の手術の。その最初にアメリカとやったのは、私の息子なんです。
あ、そうですか。へえ、あ、慶応病院ですか。それはもう最先端や、ね。
穴開ける人あるでしょ。
うん、
肝臓でも何でも。穴開けて、今まで切ったらね、塗ったらね、
うん、
全然回復力違う。
うん、
穴開けて必要だって、反応でも出るんだ。
あ、
その日のうち退院できる。
なんかあの
若林剛
さんと言
いますか。
若林剛さん、
名前が映画俳優と若林剛、
同じですね。あ、
今はね、
うん、
まあ、慶応の出であるというとちょっと有名医師を置いてあれしたら乗りますよ。テレビにも何も東京出てるんだけど、今肝臓がんのある治し方ね、冷凍する、あれ岩手医大の教授になりましたよ。ハンティングされましてね、40代で今やっと51になりました。
ああそうですか。
あ、まあ肝臓で悩みの方は、うん、一つ、うん、怒られるかな、あんまり。
あ、肝臓でお悩みの方は多分いっぱいいらっしゃるんですね。
最後は肺か肝臓だからね。あ、わしは世話ならんどっちとの病人だけど、うん、まあ、だけど忙しい人るということは、まあお医者さんも大変だけど、うん、あんたで変わらんね。
生きてるうちお医者さん、亡くなってからお坊さんですからね。お坊さんに連絡あるのはもうどなたかが亡くなって枕木を上げに来てください。もう生きてるうちには全然もう皆さんから来てください、連絡ないですね。
でもね、これだけの人が集まるっていうのはね、大したもんですよ。今やね、もう先のこと娘たちはお墓参りできるんだなってね、こっちは田舎にもあるんですがね、継がないじゃん、両方の関係に。今度はね、私はその三原さんの親父のあれを長男があるとこでだったんで、うん、そこへ私はまだ赤い印で根元はだったんですよ、
うん、お墓根粒ですね、根粒後ろのにね、自分の
あれ薄くなってもいいんですか。
薄くなったらまた赤いに入れたらいいですね。
まだ入れる
か、ね、いや、まあ、生きとる間はもっぺん赤い方がいいですね。なしになってしまったらね、なんとかあれが色が薄くなっていくと命までなしになってくるような気がしますからね、もっぺん赤いに入れ直したらいいですね。
まだ大丈夫かな。この人もね、こっちの手の人なんですよ、たまたまね、あ、住職がね。
そうですか。
ほんで息子さんに渡して立派な人です。
今こうやって随分お幸せに、おいでますけれども、選手時代とそれと監督コーチをやられてた時代と、それが済んだ時代と3つに大きく分けるとして、一番大変だったのはその、例えば高松一高に進学な、一高のその高校野球をなさってた時代から、その、プロ野球の選手をずっとなさってた時代がやっぱり一番大変でしたか。
それはまあ大変といえば大変だしね、うん、だって先ほどの聞いとる人は、うん、私はあんな地獄みたいなとこ行くん嫌だいで泣いたぐらいだからね、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、だけどまあそれぐらい怖かったの、うん、自分の評価値の分からんからね、うん、それでましてやあの当時高校から来てすぐ使うような監督さんいなかったしね、うんうん、まあ巨人で言えば玉川で少し悪いとこ赤落としてこいっていうのは、やっとるうちに自信なくするからね、どつかれましてね、
2、3年、3、4年ね。
だから私はまあそういうとこでまず能力があるなしにかかわらず使ってもらったということから、うん、だんだんに可愛がられて、相手の監督鶴岡さんにも可愛がられてね、三原さんの言葉の中にね、相手のチームの選手をコーチ監督を褒めちゃいかんっていう、今やっぱり相手のチームは褒めまくるけど、自分のところのボロカスに言う暴対監督多いよな、うんうん、天に翼をする愚か者強いよな、ね、うんうん、まあ、そういうことも一つの言葉の端にあったけど、うん、僕はなぜかね、山本さん、昔はあの監督さんがサードベースコーチやる、うん、宮原さんもサードベースコーチ、うん、ほら言ったら、ああ、ふたしっていうような感じで、声かけられると何回言ったらもうちゃっちゃつこかったからね、うん、もう震えるようなところだったけど、ふたしがあるから落ち着いて、
その当時のもう大スターでしょ。
大スターになる前だ
よ。あ、前の話ですか。
あ、いやいや、入ってすぐだから、18歳だから。ほんでレギュラーになって、うん、それこそあの有名な選手がだと震えとった、うん、そういう時代を経験したんだよ。
誰が一番のライバルでしたか。どのピッチ、やっぱり稲尾ですか。
え、
誰と勝負したいっていうかね、その、いやいや、例えばバッターとしては誰を目指したいというか、そのピッチャーだったら誰を打ちたいというか、あいつには負けまいというか、
そんなもの考える余裕あるか
ない。
ベッドだろうね、うんうん、見上げだないと化け物みたいな、当時としては、うん、今あれぐらいの80の選手は多いけど、うん、僕は72選手、75キロだから、うん、今こんなの上げてあれすると、うん、中西南星で言うけどね、うん、冗談言うなと、私は72キロで、うん、骨格は多いね、農耕、うん、民族だから、うん、ここで、うんうん、もうこれ足腰のバレで、うん、スピードがあったんで、うん、イチロー並みの速さがあった人、うん、みんな笑うんだよね、うん、コーチになって監督になってから太ったんだよ。だからね、その小さい体だけどなんとか飛ばすとか捉えるということね。
やっぱり練習ですか。
ああ、そらいい、その出会いの人がおったりね、こういう人でしたらと、そら鏡、千葉、青田とやっとった平井三郎といって、うんうんうん、 平井タクシーの一時期養子で入っとったんですよ、うん、四国鉄道管理局、うん、特賞の生田ってね、うん、有名な選手なんです、うん、その人が増田という私の監督と同じ四国鉄道でやっとった時代もあるんで、うんうんうん、その人がもう非常にここへこんなものが来て私どものグラウンドへ来て見せるぐらいの人でね、うん、ものすごいその生き様を見てね、ああ体そもそも小さいんだけど、うん、その後に広岡だ、うん、あ有名なんとかで、ね、うん、出てるけど、うん、僕は物の数じゃないって、うん、この人は体小さいけど、うん、打つ、守る、走る、うん、すごい人です、うん、だから広岡氏も後で聞くと、うん、あの人の影響を受けたって、うん、早く心臓弁膜でね、僕は早く死ぬちゃったの、うん、あその人は、ね、死んだけどね、うん、だけどこの人の影響で体は小さくてもちゃんと引きつける足と手と体全体で捉えたらということは、俺から死ぬ者狂いで2年目のこっち高松帰ってきても、うん、詳しくは絶対言わないの、あの頃指導者っていうのは、うん、そんなもんオールスターも寝なきゃな、新人を、そんなもん、うん、2年目の人生、うん、それで僕は帰って、ね、実際に今度プレーシーズン入る時にね、うん、もう普通トスバッティングがあるんですよ、うん、あれもまとめにできんぐらいの、そのフォームを変えるということはね、大変なことなんです、うん、しかしそれでいてシーズンプレーボールになったら途端にパッ、うん、ホームランだ、うん、それが結局そのシーズンいきなり12本のホームランがね、うん、ちょっとした努力であって36本、いわゆる333というのが19、20歳で達成したのが私なんです。で走りすぎるのは怪我するからいて盗塁はやめた、うん、この間ちょっとこれやった、うん、だからね、そういうことは苦労であったということなくてね、うん、やっぱり天気に誰かがあると、それを素直に受けてそういう練習人よりも、ほんで結局手首壊したけど、うん、やっぱり技術ね、それが後に若松であり非力な、うん、一郎であり、うん、誰々岩村であり、うん、その基本のところは決定な、うん、私はうん、女性オールで金玉締めだけっていう感じでね、うん、あこれはリアリティというか、まともまともだよな、うん、だそれで内定金を使うというね、うん、理論的に言うとみんなあのちょっとあうさんくさいと思うけど、実際論として見せてやる、うん、やってやる、うん、若松という小さな大打者がね、うん、初めて野球を教わりましたっていうとこから、うん、今度は自分が自信持つんだよね、うん、だからあなたが言うどこが苦しかったかっていうのはね、うんうん、もう通過してるんだ、その都度その都度目いっぱいでやっとるとね、うん、楽しいこと。逆に言うたらね、折り返し点で自分が現役でタイトルいっぱい取ったということの、うん、ことはもうあんまり忘れとる、うん、その後にひっくり返して
あんまり忘れとる、
恩返しで恩返しで人を育てるというラインに、うん、人と逆やね、うん、28歳で監督なんて優勝してこうなって、うん、ほんでチームが事情なんてこうした時は責任取ってやめて、うん、よしお返路で、うん、壊れて監督を助ける、うん、そこから阪神だ、うん、ヤクルトはみんな行って、
う
ん、選手を一人ずつ取られた、うん、これはね、僕のやっぱり天職というね、あ、うん、だから今日まで体をあいつ呼ぶといつ死ぬか分からんとって警戒されてるけど、うんうん、行って若いことでもこう、
うん、つい最近ね、うん、この地域のローカルニュースでね、高翔です、一高じゃなくてね、高翔のその学校の中にね、その甲子園にずっと出た人のね、名前を刻んだその一石碑ができたという。しかしまあそのここ最近全然高翔、その当時そのもう名門高翔だったのがほとんどその甲子園に行けてない若宮さんということがテレビに出てね、インタビューを受けおりましたけれども、一高もね、先輩の一高もね、私ですけれども、彼が1年生、私が2年生の時に甲子園に行ったんですね。それ以来かな。